皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月25日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はクローズアップされる信仰心という話です。ちょっと火曜日の午後ですね、忙しいもんで、ネットラジオと YouTube は、今日ちょっと収録してしまいますけども、今回のですね、トランプ劇場、その行方についてはもう一つの番組の方でですね、お話ししておりますが、信仰心というのがですね、すごく強調されたと思います。私はびっくりしたんですけども、このトランプを支持している人というのはなんかデマを流す人というふうに、アメリカでも結構捉えらしくて、コーネル大学でしたっけ、このトランプデマを流したその順位のリストがこう並んでたんですね。で私ね、7番目に入ってたんですよ。でデマを言うっていうのは、よくラッパを吹くっていうでしょう。おお、私は7番目のラッパ吹きだと。私はね、ほんとびっくりしたんですよ。なんかですね、7番目のラッパ吹き、それヨハネの黙示録に出てくる7番目のラッパ吹きですよね。とこれが最後ですよね。おお、私が最後のその悪を滅ぼす最後のラッパを吹いたと、コーネル大学が私のことを認めてくれたんだと。私はですね、本当にびっくりしたんですよ。なんとすごいことがあるものかと。で、その今ですね、アメリカもだから政治は混乱してますでしょ。日本も混乱ですよね。世界中なんかものすごい混乱ですよね。やっぱりあれ、悪のディープステート一掃がどんどん進んでるんでしょ。ドミノ倒しでなんかあちこち辞任したの死んだのって話になってますよね。あれってなんかまるで、ソビエトが崩壊した時みたいですよね、91年のね。あの時と同じようにドミノ倒しでなんかものすごい変化が始まりましたよね。で、そういうのを見てるとですね、なんていうかこう、地面が揺れるっていうよりも、政治経済、生活の土台が揺れる大地震みたいなものが今起きてますよね。コロナなんかもそうですよね。要するにコロナって波が何回かあるんじゃないですか。何ですかね、流行の波がね、津波みたいな感じですよね。ものすごい流行したり、元戻ったり、流行したり、元戻ったり、何回も繰り返し、これがだから大きな繰り返しの3回目かな。要するに上がったり下がったりですよね、その感染者数が増えたり減ったり。で、要するに縦揺れ地震だよね、あれがね。津波であれ縦揺れ地震ですよ。あれがだんだんだんだん増えてって、で峠過ぎたら全部終わるってのはもっと簡単だし、最初にものすごくて、あとゆっくりになってくると、これも簡単なんだけど、増えたり減ったり増えたり減ったりやってるもんだから、みんなくたびれ果てちゃって、でもうなんか緊急事態とか言ったって、日本どう、東京なんか全然人で減ってませんですよ。あれ電車だっていつも通りだしさ、もうなんか要するに何回もやってるともうええわってないわけね。最初はさすがにですね、みんな怖いからね、出歩かないで店も閉めちゃうんだけど、なんてことはねえじゃねえかと、いう話になると、ろくにね、言うことも悲観ですわね。で、夜の話ばっかりしてるけど、何も感染は夜って決まったわけじゃないわね。昼間だって朝だって感染するわけだよ。だから夜の店の話なんかしたってね、しょうがないわけですけども、漫画みたいなことやってるわけですわ。でもね、なんか言ってみれば、これある種経済も生活もさ、人々の命もどんどん脅かしておかしくさせていきますよね。いやー、こういうのはなんかある種社会がどんどん崩れていくってことですよね。そうするとね、考えてみてくださいよ。何かに頼って生きてる人って、システムに頼ってるとかお金に頼ってるとか言ったらお手上げじゃない。例えばだよ、トランプがね、新党立ち上げたと。で、アメリカ合衆国は引き継がない。仮に宣言するとしますよね。トランプは7500万人ついてんだよね。トランプの支持者は7500万人いるんですよ。7500万人が新しい国に行くと。で、残りの人たちがバイデンと一緒に、 世界最大のアメリカドルの債務を返済してくださいって話になるわけですよ。なんかしトランプが、アメリカ合衆国を継承しないと仮に宣言するとですね、7500万人のアメリカ人は、少なくとも7500万人はトランプの方行くでしょうね。と残った人たちで史上最大の債務を返してくださいよと、あとは一切知りませんということになりますから、もうドルのデフォルトは間近ですよね。そうなった時に、何ですかね、目の前の損得だけで動いてた人って全く行き場を失いますよね。完全にだから取り残されますよね。いや、前から私悪党の性質のことを言ってると思うんですね。明るいとか暗いという話前からしてると思うんですよ。明るい、あの人は明るいとかあの人は暗いって言った時ですね、私がいつも申し上げてるのは、性格が明るいとか性格が暗いという意味ではないんです。自分の頭の上についている灯台の光がどれだけ強いか弱いかなんです。頭の上についている灯台の光が弱いと自分の足元しか見えないんです。これが暗い人なんです。で、暗い人っていうのは足元しか見えないから、もう足元見てですね、あれは大変だこれは大変だって騒ぎまくるわけですよ。と周りのこと何も見えませんから、自分の足元目の前のことしか見えないから、で大騒ぎしてるとそれ全部人に迷惑かけるわけですよ。人から見ると、あれあの人自分のことだけ考えてやってるねと。それだけじゃなくて、足元しか見えないから未来のことが全く分かんないんですよ。要するにバイデン側は全部罠にはまったんですよ。史上最大のその借金を返済する責任者に自分でわざわざ就任してくれたわけよ。今気づいてるのかな、分かんないけども、ね、要するにだから先々のことって分かんないわけね、暗い人っていうのは。だからそういう人たちっていうのは主要メディアでなんかあれはこうですそうですって言うと、それだけ信じるんですよ。それだけ信じて後のことは一切分からないんですよね。で、一方ですね、明るい人というのはいろんなこと見えるわけですよ。点を線に、線を面に、面を立体に、立体を動画につなげることもできるし、こう広く見ていろんなものが何がどうなってるか見えるし、先々のことも見えますよね。これが明るい人で、ですから結果的に暗い人というのは足元しか見えないで、足元だけ見て頑張るから悪い人っていうことになるんですよ。自分のことだけ考えて行動する悪い人というのが足元だけ見てる人ですね。足元しか見えない人ですよね。足元しか見えない人は頑張れば頑張るほどですね、ほらあいつはひでえと、悪いやつとしか見えませんからね。それからその広く明るく見える人っていうのは、あれは全部見える人ですよね。うんと遠くまで見える人ですよね。これだからみんなのことを考えて行動するから、それはいい人だった話になりますよね。良き人だって話ね。で、今回はそれより上があるんですよ。信仰心なんですよ。見える範囲がどこまであるかなんですよ。こういろいろインテリジェンスってありますよね。例えばどこで何したこうしたと、まあテレビのニュースでどうこうっていう以前の段階でね、まあ不確実な情報っていろいろあるでしょう。あの不確実な情報を見てどうするっていうのも確かに重要ですよね。しかしもっとすごいのは、まだ見えないこと、起こってないことがちゃんと見えるかどうかなんですよね。あるいはその何をしなきゃいけないのか、たとえ成功しないと分かっていてもこれはやらなきゃいけないという、あ、今言ってみれば切られ役ね。人生は切り役ばかりじゃありませんから、切られ役で大事だから、切られ役をここはやるべきだと思って上手に切られ役をやると。チャンバレ映画だってですね、切られ役がいるからね、主役が光るわけでしょ。あのキラ光月をですね、大石蔵之介を討ち取ると、キラがですね、戦ってゴムの戦になってですね、両方陣敷いて戦ったなんて、それは中心蔵にならないでしょ。やっぱりキラは上手に切られないと中心蔵にならないでしょ。そういう芝居ってあるんですよ。決着つけるときはね、ちゃんとね、切られ役は切られ役やらないとね、一旦終わりにならないんですって。そういうもんなんですよ。だから切られ役だけやらんったら、そんなもんね、リーダーシップだけなれしない。リーダーシップとはまだですね、切り役だけじゃなくてね、上手に切られ役もやるんですよ。で、決着つけて前に進むんですわ。そういうもんですからね。で、そういうふうに考えてくると、やっぱこう、信仰心っていうのがないとですね、そのどうもね、やっぱね、自分の損得なんだな。 結局だからこう見えていても自分の損得っていう範囲でしかやらないと見えない世界いかないよね。だから要するに陰謀論だとかこう新聞で言ってますっていう人たちは基本的には見えないんですよ。光が弱いから見えないわけで、だ結果的にその人頑張ると人から悪いやつだって言われてますよね。多分心当たりあるんじゃないかと思うんですよね。そういう人って結果的にそうなっちゃうから。で反対にですね、いろいろ見える人たちはあら、まあこうだそうだと言うだけじゃなくて信仰心があると要するにこう現実を乗り越えられるんでね。私はだから今回ね、こうトランプ側がこうみんな信仰心言ってんのはね、すっごく興味深いんですよね。そうなんだ、やっぱりもうこれぐらいの段階でね、まあ、私に言わせればですね、もう一つの番組で言いましたけども、私30代にね会社乗っ取り乗っ取られっていうね大戦いやったことあるんですよ。しがってですから、まあ、今回トランプがやってることっていうのはですね、なんとなく身近に感じる部分があるんですよ。だからもう、まあ、それ一回をね大チャンバラやるとですね、まあ、あんまり信仰心とか言わんでもですね、まあ片手間とは言わないけども、まあ大体普通の仕事でこうできるって感じにはなるんだけども、まあ今しかしトランプ側は信仰心でやってますよね。やっぱりそれはただ単なる乗っ取り劇ではなくて、天地神明の世界、天地神明の世界を一身に背負って未来を作るという実にすごいことやってるわけですね。まあ創業ですよね。ただ単にその大統領選挙で勝つとか、大統領選挙で勝つのはそれはゲームですから、トランプの場合はだからゲームで勝つことよりも全部明らかにするっていう道を言ったわけでしょ。前にも言いましたよね、先週だったかな。トランプはだから単に選挙で勝つためならいくらでも方法あったと思いますよ、とかいくつかね分かれ道があったと思いますから、全部そこを全てを明らかにするって方向に動いていったわけでしょ。ね、だからそういうのっていうのは非常に簡単な結論に落とし込むんじゃなくて、要するに創業の神話に持ち込んだわけだよね。なんかを想像する神話に持ち込んだわけですよ。それはすごいことだと思うな。だからやっぱそれ信仰心だね。そうするとね、これアフターコロナっていうのはですね、私は大なり小なりみんなそういうのいるんじゃないかと思うのよ。まあそもそも暗い人はダメだよね。まあどうしようもないですよね。もう先も見えないし自分のことしか分かんないから、まあ不幸な方なんで正直言ってね。で結果的に悪いって言われるんですよ。結果的に悪いって言われるわけで、まあ正直で不幸な方なんですよ。でまあ よく見えると、だからこう言ってみればインテリジェンスがあると、インテリジェントな方ってのはいろいろ見えますけども、ちょっとそれだけじゃ今回足らんぞ。だから単に遠く見えるだけじゃ足らんで、ほらやっぱり信仰心がないと乗り越えられない、腹が据わらない。で特に信仰心がないと人がついてこないんだよね。これ自分だけ一人でどっかに逃げる、例えば津波てんでんこという言葉があってですね、津波が来たら、みんな一緒じゃなくて一人一人逃げた方が結果的にみんなが助かる確率が上がるっていうのは津波てんでんこですね。津波てんでんこはだからね、一つの知恵ですよね、みんなが助かるためのね。 でもちょっと違うんだね。天然語じゃないんですよ。その新しい国を作るとかですね、新しい社会を建設する、新しい企業を作るというのは、実は天然語ではなくて、要するに自分たちで創業する、神話のところから創業するということがあって、だからその生命を宿らせなきゃいけないんだね。例えば人間の体だってですね、無数の細胞からできてると。これが集まって体を成してるわけで、だからその元にはですね、まあ、生命が宿ってね、まああと遺伝子も働いて体を作るわけでありますけども、一連の作業がいるわけで、やっぱそれはですね、生命であるが、生命が宿ってるからそれができるわけですね。生命が宿ってなくてですね、まあただ単にね、こうなんかタンパク質だとかね、物質だけ集めたって、それは体にはなりませんし、有機的に動きませんですわね。で、だからやっぱりこうね、会社もね、国も同じなんですよ。こう生命が宿ってないとね、ちゃんとね、有機的に動き出さないわけね。そうか、やっぱり信仰心はいるなと。普通だから信仰心っていうと自分のご利益を考えたね、ご利益信心っていうふうに進みで考えちゃいますよね。なんか俺は信仰心があるからね、お金が、よく儲かりましたとか、 信仰心があるから、なんかその自分にとってね、 あれですわ、学校も入学できましたとか、まあ、神様もですね、仏様もですね、それは助けてくれることは助けてくれると思いますよ、ね、だからそれは言ってみれば行いを正してですね、神明にですね、いつもですね、まあ、なんて言いますかね、最後の最後のところ、一番最後のところは全部神仏に任すと、ね、一番最後のところは神ながらで神仏に任すというところさえちゃんとやってくれば、いや、それは起きたことが全部ありがたいことですから、ね、起きたことがありがたいことなんだから、それは人生非常に幸せですわ。で、苦労があると感じるとしたら、それはなんか突破しろって言われてることなんだな。要するにその日々ね、生まれてから死ぬまでですね、のんびり温泉に浸かってるような雰囲気だったら、それ人生ならんだろうと、生まれてきて意味ないだろうと、ちった働けと、汗かけと、ちった苦労して筋肉痛ぐらいになってもいいだろうから、ちった働けぐらいなもんだよね。それは苦労ですから、だから苦労が悪いことはないのよ。やっぱ苦労するときは明日はいいんですわね。でもやっぱり今度のトランプ側の信仰心ってそうじゃないよね。そういうじゃなくて、要するに、アメリカ創業の神、ね、300年前のアメリカ創業の神、まあ200何十年前か、アメリカ創業の神、それから、なんて言いますか、もっと大きな大宇宙の神というところと一体になりながら、とてつもなく大きいものを作っていくという、この発想と行動ね。普通ほら、だから日本なんかも結構ね、シニカルな世の中になってますから、ほらね、信仰心なんて言いましたらね、ビジネスの世界でも政治でもですね、あんたそれ票が欲しくて言ってんのかみたいな話、あるいはなんか信者から金取りたいから言ってんだみたいな話、そういうシニカルに取られるケースって多いですよね。でもそれはそうじゃないよね。それ本物じゃないよね。本物ってのはそんないい加減なもんじゃないですわね。やっぱり私はそういうの考えるとですね、ここものすごく大きな力が、信仰心、本物の信仰心から出てくるんだなと思うんですね。やっぱり何て言うんでしょうかね、本当になんか大きな仕事する時っていうのは、やっぱ天地神明に誓わないとダメだっていうのは、例えば太平記なんかにも出てくるし、それは古事記なんかだって、日本書紀だって、その話は出てくるわけですね。ほら、例えばどっかの神社行きゃですね、昔ここに源頼朝がね、そのどっかへ戦へ行く前に立ち寄って感情したとかね、あるいは戻ってきて感謝で感情したとか、なんかそんな話ありますでしょう。常に神仏と共にじゃないですか。ああ、そうなんだなと。神仏と共にでなければ政治はできない。神仏と共になければまともな社会は作れない。まあ、こういうことがですね、今はっきりと分かってきたわけですよね。それは私はやっぱり、信仰ってものは死んでないんだなと。やっぱり全然死んでない。神仏なるものは決して死んでない。死ななきゃいけないのは、まあ、なんて言いますか、その宗教をね、商売してる方だよね。宗教を商売してる人たちはそれはもう終わりにしてもらわないといかんわけでありますが、本物のなんか信仰ってものは死んでないどころか、それがないと乗り越えられないところまで来たと。で、それはなんか何教でもいいわけですよ。要するに本物の宗教は別にその入り口とね、拝んでるものとか言葉が違うだけで、奥にあるもの同じですから、それはいいんですよ。自分の信仰はね、何教であろうがですね、それは構わないんですよ。まともなね、信仰であればですね。でもだから本当にですね、これから今、ね、どんどん崩れてきてるでしょう。政治も経済も社会も崩れてきてますよね。アフターコロナもっとひどいよね。残るのは信仰心しかないかもよ。本当にこの先ですね、頼りになるものは信仰心しかない可能性がありますよ。いや、だから本当に今年はですね、まあこうやってトランプ劇場でね、ああ信仰心ってすごいもんだなと、しみじみとね、こう見させていただいたと。だからまあ暗いと、まあそれはどうもならんと。ね、悪に行くばっかりで。で、明るいと、まあなかなかよく見えて結構だと。しかし、それだけでは足りないと。三つ目の信仰心ってものがないと、先々に行けないということが、本当に身をもって実証されたと。人生はゲームではないと。人生はゲームでもなく、神仏の導きの中で未来を作ることなんだということが身をもって示されたと。すごいなと。これは私今回のトランプ劇場を見ていてですね、ああこういう時代が来たんだなと。もうなんか近代合理性だけでね、やってきたこの500年ばかり、 人物なんか関係ないってやってきたその挙句はですね、そういうこと言ってる連中がデタラメ放題やって、まあ悪の巣窟作ってたと、そこに信仰心ある人たちが入ってきてそれひっくり返したと、でこれから未来を作ろうとしてると、ああ神仏はやっぱいるんじゃないかと、紛れもなく神仏はいらっしゃいますということが本当に示されたんじゃないかと思うんですね。これはだから新しい価値観であり哲学であり生命の根源というものがね見えた瞬間でもありますよね。いやいや今年はだからね本当にね重要な年だなとしみじみ思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、クローズアップされる信仰心ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。